611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
おはようございます。今日のモーニングデボーション箇所は詩詩記15章。メッセンジャーはジョシュア牧師先生です。今日は、サムソンのストーリーを見ていきます。彼にはたくさんの、問題がありました。この、章は、人の弱さと神様のこの素晴らしさ、神様の不思議、御業のことが書かれています。しかし私は、人は弱くて神様は、不思議を行わされるっていう、行ってくださるっていうタイトルをつけたくはなかったので、私たちの自己中心が神様の、働きを妨げる時があります。しかし、必ず神様の、御心は、成就されます。この自己中心というのは、ただ一人の人の問題だけではなくて、人全体、私たち人間全員の問題です。今日のタイトルは、この自己中心的な世代にはなっていけないが今日タイトルです。タイトルです。自己中心的な世代にはなってはならない。というのが今日タイトルです。なぜなら、自己中心というのはたくさんの問題を、起こすからです。自己中心っていうのは自分たちの目に自分たちの利益だけを考えて行動するからです。今日も私もいつも私たち自分がしたいことだけをする。私たちはこんなことをいいと思うから、自分たちのしたいことだけをする。好きなことだけをする。神様はそれを警告しておられます。この世界は私たちに今、語っています。この、特にこの世の価値観は私たちに言っています。自由になれと。何でも好きなことをしていようと。しかし、私たちは神様の御心が何なのかを知ることができません。いつも私たちは自分のしたいことばかり追い求めています。この神様のしてほしいことを私たちはしません。私たちは神様がしてほしいことを見ることができません。私たちは知りません。私たちは神様の御心を知らないものです。ただ自分の肉、自分の欲だけを考えています。私たちはこのことについて非常に気をつけなければなりません。この自分のこの自己中心だけにこの生きるというこのことに気をつけなければなりません。私たちは自己中心から出なきゃいけません。出なければいけません。今日モーニングデボーションを聞いている兄弟姉妹の皆さん。もちろんあなただけではなくて私たち全員この社会全体が変わらなければいけない、いけません。私たちは自己中心になってはいけません。私たちは自己中心的な社会になってはいけません。12節あるんですけども4段落に分けました。今日、まず第1段落。1節から8節が第一段落です。復讐する者の自己中心。自己中心的な、復讐する者。サムソンはこの復讐をします。この、15章の中で1節。しばらく経って小麦の買い入れの時にサムソンは一匹の小ヤギを持って自分の妻を訪ね、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。 一節です。しばらく経って一節最初ですね、14節にも書かれています。14節、まあ、日本語じゃないですけど、しばらく経ってからと。あ、14章ですね。14章では、この、謎、賭けをサムソンはしました。ペリシテ人相手に。まあ、謎の、14章18節。町の、もし私の娘、あ、私のメスの子牛で耕さなかったら私の謎は解けなかっただろうにと。彼が、結婚したこの妻が、答えを教えたと。あなたが私のこの答えを教えたと、このサムソンは言います。この二つの意味があります。このサムソンの言った言葉に。この私の妻は、この私に従わなかった。私の妻は私と同じ心にはなってない。この自己中心的だと言います。なぜ妻はこない自己中心なのかと。まあ、もし彼女が、この彼女自身の家庭を助けたかったら、このように私を裏切るべきではないだろうと。これ、まだ、性的な、背景もあります。まあ、彼らは結婚したんですけれども、このサムソンとこの妻は、まだ、この性的な関係にありませんでした。一緒には住んでいなかったと。なので、この、彼は非常に、この、妻との婚姻関係を持つことができないこと、生活できないことを、非常に怒ります。ペルシャ人。で、19節ですね。この2つの、背景があるようです。19節。彼は怒りを燃やして父の家に帰った。20節。それでサムソンの妻は、彼に付き添った客の一人の妻となった。このようにして彼の結婚式は終わってしまいました。結婚は終わってしまいました。非常にひどいこの結婚の終わり方ですね。サムソンは妻を愛しましたが、妻は彼を裏切りました。なので、この彼は非常に怒りを燃やしたと。しかも、この妻の父は、この妻を他の人にやります。この付き添った人。付き添った客の人に、妻として与えました。このサムソンは、この妻を愛して、この結婚したんですけれども、しかし、この父の、妻の父は、この彼、サムソンに付き添ったその客の一人に与えたと。そして、その一節、しばらく経って、このまさか自分の妻が他の人に、行ってしまったということを知らずに、そして今、このようにして妻のところに戻ってきています。一節。この中国語の、バージョンでは、聖書では、あまり、明確には記されていません。サムソンは一匹の子ヤギを持ってきたと。この、 自分の、自分のじゃなくて、妻の家族に、この訪問したかった、この一匹の子ヤギを持っていく。何か手土産を持って、この家族を訪ねなければなりませんでした。そして、サムソンは言います。私の妻の部屋に入りたいと。まあ、原文では、私は妻の部屋に入っていくと。中国語の、聖書ではあまり、明確に記されていません。私は自分の、私の妻の部屋に入りたいと言います。私はこの妻と結婚者の一緒にこの生活をしていない。また、性的な関係にないと。まあ、英語ではもっと明確に記されているようです。彼は非常に、欲情的な、欲情の、心を持っていました。情欲ですね。情欲の心を持っていました。しかし、彼女の父は入らせなかった。で、彼女の父は言います。私は、あなたが本当にあの娘を嫌ったものと思って、あなたが非常に怒ったので、私の娘はあなたの客の一人にやりました。もうあなたは私の妻を、私の妹、妹じゃない、娘は欲しくないだろうと。この二節で、このあれの妹の方が、あれよりも綺麗ではありませんか。まあ、ここでサムソンは、それでも私の妻が欲しいと言っていません。私は、妹ではなくて、私のこの妻が欲しいと言っていません。三節、それの代わりに彼をこう言います。今度私がペリシテ人に害を加えても、私に何の罪もないと。三節。私には何の罪もないと。なぜなら、彼らが私にこうしたのだから。だから私が彼らに害を砕いても私は何も悪くないと言います。で、4節。彼は300匹のジャッカルを、このジャッカルを捕らえます。まあ、人がこんなに300匹も捕らえるなんて驚きですね。で、300匹を捕らえ、そしてしかも、この、尾と尾をつなぎ合わせて、二つの尾の間に松明を取り付けます。この、ジャッカルに、この火をつけます。まあもちろんこの二匹を一緒にこの、尾と尾をこの結び合わせるのですから、もちろん、この二匹は同じところに住みませんね。で、逃げ回ります。しかも、この二匹のこの、尻尾に火がつけられるんですから、彼らは、この、畑を駆け回ります。非常にこの逃げようとして、畑の中にも駆け回るでしょう。しかもその300匹ですよ。いや、もう想像してみてください。なので150のこの2つ、2匹の、2匹ずつのこの狐ですね。がこの畑を駆け回るのです。5節、その松明に火をつけ、そのジャッカルをペリシテ人の麦畑の中に放して束ねて積んである麦から立ち放、オリーブ畑に至るまで燃やした。まあ、ペリシテ人は、まあ、ペリシテ人もペリシテ人で変ですね。で、で、それでペリシテ人は言った。誰がこういうことをしたのか、また言った。あのティムナ人の息子サムソンだ。 あれが彼の妻を取り上げて客の人にやったからだ。それでペルシャ人は登ってきて彼女とその父を火で焼いた。だからペルシャ人は何をしたかというと、彼女とその父を火で焼いたのです。なぜ彼らはサムソンに行かなかったんでしょうか。なぜサムソンを殺さなかったのか。その代わりにサムソンの妻とこの妻の父を火で焼いています。するとサムソンは彼に言った。あなた方がこういうことをするのは必ず、私は必ずあなた方に復讐する。その後で私は手を引こう。まあ、サムソンは、父に対しては怒ってたんですけれども、まあ、もちろん妻に対しては怒っていませんでしたね。まあ、そして今、サムソンはペルシア人に対して非常に怒りを燃やしています。まあ、私たちの理解で非常に、私たちの考えで非常に難しいんですけども、理解することは。まあ、これらの背景には、まあ、実は神様はサムソンをこう使っていたんです。用いてたのです。しかしサムソンはそれを知りませんでした。ただサムソンは自分の願いに、ついててこの全部しているだけでした。人というのは非常に自己中心的なものです。しかし、神様の御心はこの完全で成就しますけれども、神様は人に自己中心的になってはいけません。で、神様は人々を救いたいと願っておられます。まあ、サムソンはペルシャ人との間に大きな問題を作ります。まあ、サムソンは、獅子として、人々を救うことはしませんでした。ただサムソンは自分の肉の欲に、ついていっただけです。ただ神様はこの、サムソンのこの行為、この呪いをこのイスラエルの祝福へと変えられました。第二段落 9節から13節。まあ、ユダ族の自己中心的な行動ですね。ペルシャ人が登ってきてユダに対して陣を敷き、礼拝を進めたとき、ユダの人々は言った。なぜあなた方は私たちを攻め登ってに来たのか。彼らは言った。我々はサムソンを縛って彼らが我々にしたように彼にもしてやるため登ってきたのだ。サムソンはユダ族からのものでした。しかしユダ部族の人々はサムソンに受け継ぐためのこの血をやりませんでした。この約束の血をサムソンには与えませんでした。で、旧説先生、そしてペリシテ人が登ってきたユダに対して陣を敷き、レヒを攻めてきた。レヒを攻めていった。で、ユダの人々は言います。私たちはサムソンを縛りに来たと。なぜ彼が我々にしたように彼にもしてやるために登ってきた。ペリシテ人は、まあ、復讐しにやってきます。ユダの部族はどうでしょうか。このサムソンは神様から選ばれたこの獅子です。しかしサムソンにはたくさんの問題がありました。ユダ部族も自身もたくさんの問題を抱えていました。非常に自己中心です。そこでユダの人々が3000人がエタムの岩の裂け目に下ってきてサムソンに言った。あなたはペルシア人が私たちの支配者であることを知らないのか。あなたはどうしてこんなことをしてくれたのか。それとサムソンは彼に言った。彼らが私にした通りに私は彼らにしたのだと。11節、サムソンは言っています。彼らが私にした通り私は彼らにしたのだ。 彼らが私にしたか私も彼らにしたのだと。サムソンはこう言ったのは、これは、主の、立法に反するものです。神様は私たちに復讐してほしいと願っておられません。もし人々が何かをしたら、私たちは復讐をし、そしてこの攻める、この攻め立てる、攻め立てはいけません。この妻の父と妻がサムソンにこう、裏切ったので、サムソンは非常にペリシテ人に対して怒りを燃やした。そしてペリシテ人もサムソンに怒りを燃やして、このペリシテ人が私にした通り私はペリシテにしたのだと。まあ、ペリシテ人はサムソンを縛ることはしませんでした。ペリシテ人は今このようにして復讐しに来てます。まあ、このサムソンの言ってることを私たちはなかなか理解できません。なので、彼は、もう、まあ、理性では動く、人ではないということがわかります。ユダの人々も、この他のことを考えず、この自己中心に陥って、そして、この自分のしたい、この行動をしています。彼らはサムソンに言った。私たちはあなたを縛ってペリシテ人の手に渡すために下ってきたのだ。サムソンは彼らに言った。あなた方は私に打ちかからないと誓いなさい。13節。こうして彼らは日本の新しい綱でサムソンを縛り、その岩から彼を引き上げた。この日本の新しい綱とはどういう意味でしょうか？一回も使われてない新しい綱。この日本の新しい綱っていうのは力強い、欠けたところがない、壊れていない新しい、このセキュリティ。この一本がほどけてしまったら、この一本が残っている。なぜユダヤの人々はこのことをしたのでしょうか。サムソンは非常に力強いです。一節見てください。第一段落見てください。この300匹の、このジャッカルを彼は捕まえたのです、そしてペルシャ人の畑に放しました。このサムソンはこの自分の義理の父のためにこの父のことでこの復讐をします。非常にこの残酷なやり方ですね。8節。そしてサムソンは彼らを取り引しで激しく打った。でもサムソンはこの素手でこのペリシテ人をやっつけていきます。非常に力強いです。非常にこの燃える怒りでペリシテ人に復讐をしています。8節。激しく打ったと。このほぼこの素手でペリシテ人と戦っています。非常にこの残酷なやり方です。で、サムソンは言います。まあ、彼らが私にしたから、私も彼らにしたと。皆さん考えてみてください。ペリシテ人は何をしたのでしょうか？で、ユダ部族は、このサムソンが非常に力強いのを見て、そしてユダは、この私たちは今、しかもペリシテ人の支配の中にある。その当時ペリシテ人がイスラエルを支配していました。 13章の一節では、イスラエル人はまだ主の 目の前に悪を行ったのに、主は40年間彼らペルシア人の手に渡された。40年間彼らはペルシア人の支配の中にありました。ペルシア人は彼らを支配していました。で、その時にこの獅子が立ち上がっています。この獅子は非常に力強いです。この素手でペルシア人をやっつけます。で、ユダはこう考えます。イスラエルにとって良い機会だと。このペルシア人の圧迫から逃れるための良い機会だとユダ部族は考えます。この3000人のユダが3000人がやってきたと。そこでユダの人々3000人がエタムの岩の叫びに下ってきた。サムソンがこのペルシアを殺した後に、サムソンは自分の家に帰らずに、この家、山の上の方に住みました。この山の上っていうのはエタムの岩の裂け目ですね。まあサムソンは自分自身でこの生活をしていました。ユダの人々3000人がサムソンを探しにやってきたんです。そして、サムソンを日本の新しい地内で縛り上げます。彼らはこう言いませんでした。サムソンと共に一緒にペルシア人と戦おうと。ユダ部族は、ユダ部族は、私たちに、問題を持ってこないでくれ。まあ、あなたを殺したくない。ただあなたをペルシア人の手に渡したいと言います。まあ、ペルシア人があなたを殺したいからと。ユダ部族は神様の御言葉を知りません。ユダ部族が神様のことを知らないので、このことをしていることは神様だということを知りませんでした。ただユダ部族は彼らの安全のために全てをやったのです。このソロモンが罪を犯した後、このイスラエルの民に、この裁きがやってきました。そしてヨロバアムとこの北の国、北、南と分かれてしまいます。で、すべての部族、その当時すべての部族は今回変えます。ヨロバアムについていくべきなのか。レハブアムに比べて、このレハブアムって非常に残酷な王についていくべきなのか。それとヨロバアムについていくべきなのか、彼らは迷います。私たちは、このリーダーについていくのではなく、私たちは神様の御言葉についていくべきです。この人々、ユダの人々は、ただ自分たちの安全だけを考えていました。神様の御言葉は知りませんでした。ただ、自分たちにとって何がいいことなのかとしか考えていません。この自分たちのことしか考えていませんでした。神様が彼らを救ってくださるということを考えませんでした。なので、ユダ部族はサムソンをペルシア人の手に渡します。で、ここでサムソンは、まあ、何も、計画を立てるような男ではないので、まあ、中国のあるよく、私わからないんですけど、王のよりもひどいですね。なぜサムソンは、ユダ部族と共に戦わなかったのでしょうか。この最初の獅子、オタニエルから、この今まで、サムソンまで、このユダ部族は、オタニエルの後に、ユダ部族は何もしないように見えます。で、ここでやっと現れてきました。しかし彼らは非常に自己中心的な心を持ってこのサムソンのところに来ます。ユダ部族全体、 非常に自己中心的な考えに陥っていってます。しかしここでサムソンも何も考えていません。ただ、縛られているだけです。で、三段落に入ります。神様は素晴らしい救いをなします。二つの奇跡を神様はここで行ってくださっています。このサムソンがペリシテ人と戦った時、死の霊が激しくサムソンに下りました。14節、縛っていた、彼を縛っていた綱が溶け落ちました。なんとサムソンは何も力を入れずに、このまるで自然と綱が溶け落ちたように、この綱が解かれます。そして15節、サムソンは生新しいロバの顎をの骨を見つけた。15節。で、手を差し伸べてそれを、それで千人を撃ち殺した。このロバの顎の骨で山と積み上げた。ロバの顎の骨で千人を撃ち殺した。17節。そこで、この場所をラマテレビと名付けられた。17節ですね。非常にサムソンは力強いです。このまるで、中国のあるアクション映画のようです。このロバの顎の骨がなんとこの武器に変わったのです。彼によって。ただの骨ですよ。で、それを1000人の人々を撃ち殺したと書かれています。この顎骨で撃ち殺しました。このロバの顎で、この千人のこの首を取ったと書かれています。で、その後18節、彼はひどく乾きを覚えた。で、ここでやっと、この獅子として、主に祈ります。この獅子として初めて祈ります。あなたは芝辺の手でこの大きな救いを与えられました。しかし今私の喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしています。で、サムソンが千人を撃ち殺した後、非常に渇きを覚えたので、ここで神様はサムソンを救います。19節、それ、すると神は霊にあるくぼんだところから裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それでそれゆえその名は、エンハコレと呼ばれた。サムソンが主に求めた時に水が湧き出ました。まあ、このようにして神様はサムソンを用いました。そして、この奇跡をなさいました。まず、この綱が溶け落ちた。そして千人を撃ち殺した。その後、サムソンは渇きを覚え、そして主に求めています。そして主がこの、くぼんだ。ところを裂かれ、そしてそこから水を出させました。ここで、原文では、サムソンの霊が生き返ったと。霊が生き返ったように。 彼は非常に、彼は千人を打ち殺しました。その後に非常に霊的に疲れを覚えた。エンハコレ。で、このエンハコレという意味は、呼ばわる者の泉という意味です。エンというのは、この呼ばわる者、エンというのは呼ばわる者です。ハコレ、泉。呼ばわる者の泉。これ神様のこの生き返らすのがわかります。13章から15章まで彼らはペリシテ人の圧迫にもあるか、あるにもかかわらず彼らは主に叫び求めませんでした。彼らは主の御心を知りませんでした。そして自己中心な考えに陥っていきます。で、ペリシテ人の圧迫に彼らは慣れてしまい、主に祈りません。で、ここでやっとユダ部族がペリシテ人の手からもう逃れたいと。しかし、この18節で、主はサムソンの、求める声を聞いておられます。非常に神様は素晴らしいです。このような、この自己中心的に思われるこの祈りを神様は聞いてくださいました。この20節。20節だけが4段落目です。なぜ20節だけを4段落にしたのでしょうか。読んでみましょう。こうして、サムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いた。20節。20節。この4段落20節です。この原文に一番近いところから説明をすると、このペルシャ人の時代に20年間サムソンはイスラエルを裁いた。まあ、日本語も原文に近いですね。中国語の、聖書では明確には言及されてないようです。こうしてサムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いた。ペリシテ人の時代にです。20年間サムソンはイスラエルを裁いた。ペリシテ人の13章1節では、ペリシテ人が40年間イスラエルを支配しています。なぜなら、この主の目の前に悪を行ったからです。この40年間、主は、サムソンを、起こされました。この40年間の中で、このペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いています。このペリシテ人の時代です。なので、この40年間の間を20年間イスラエルを裁いたという。15章20節。13章のこの1節のこの、1節の40年間の中の20年間。この40年間。20年間は、サムソンがイスラエルを裁いたと。なぜわかるでしょうか。ここにペリシテ人の時代にと書かれています。で、ここでわかるのは、サムソンは、イスラエルの民をペリシテ人の手から完全に救い出したとは感覚、ということではないということです。主は、サムソンを時間をかけて育てました。しかし、サムソンは完全にペリシテ人の手から イスラエルを救い出してません。サムソンはイスラエルに平和をもたらしていません。ここ20節でわかるのは、イスラエルはペルシャ人の支配下にまだあるということです。まあ、サムソンは非常に自己中心で、そこに、上に行って、下に行ってと。でも、ペリシテ人も殺しましたけど、でも、イスラエルはまだ、ペリシテ人の圧迫の支配下の中にあります。まあ、サムソンはたくさんの人を殺したんですけれども、ペリシテ人の手から、イスラエルを救ってはいません。まあ、獅子として失敗してしまいます。失敗してしまっているこの世代です。なぜでしょうか？なぜこのように何度も失敗するのでしょうか？ユダの人々も失敗してしまいました。ダンの人々も失敗してしまいました。このダンは約束された地を受け継ぐことはできませんでした。この神様の御言葉がユダ部族の上に成就することはありませんでした。で、神様ができる最善のことは、サムソンを起こすことでした。このペリシテ人を、まあ、何千人かを殺したんですけれども、ペリシテ人の支配からは、イスラエルを救うことはできませんでした。この、サムソンの生まれからは、14章、15章ですね。神様は不思議なことをなされています。14章では、このペリシテ人の妻ですね。で、ペリシテ人の妻。サムソンがペリシテ人を妻と目取って、で、その後に、覚えててください、皆さん。このサムソンは救うために、ペリシテ人を殺したのではなくて、サムソンは自分自身のために殺したのです。だから、このペリシテ人、イスラエルはペリシテ人の手から救うことはできませんでした。このレハバームとヨロバームのこの時代。この自分たちの目で良いと思うことによってこの判断してはなりません。私たちは神様の御心を知るべきです。この自己中心的な人は、神様は、人というのは非常にこの限りがあります。ヨロブアムはこの金の格子を作って偶像礼拝させました。そしてレハブアムは、もう神様の御心なんて頭にはありません。この賢い者の声すら聞けませんでした。レハブアムは自分のしたいことだけしていました。もう自分の目に何がいいのかということだけしか知りません、やりませんでした。私たちはこの二人の、この王についていってはなりません。この皆、自分自身のためだけしか考えていません。自分、すべての、その時の家族は自分自身たちのことばかりしか考えていませんでした。これが私たちの今の世代です。私たちはどうすればいいのでしょうか。聖霊様が私たちを助けてくださいますように。私たちがこの死に至ろうとしているときに、主に祈り求めることもしません。私たちは常に神様に祈り求めていなければなりません。そして私たちは自己中心に陥ってはなりません。この自己中心というのは何も、いいことを達成することはできません。私たちは何を見るでしょうか？私たちは自分たちの安全だけを考えるのでしょうか？自分たちの必要だけを考えるのでしょうか？私たちは神様を見ているでしょうか？私たちの目が見ているのは何でしょうか？私たちはいつもこの世を見ています。私たちはいつも人々についていっています。群衆についていっています。この世がやることを私たちはやっています。なぜ神様があなたを作られたか私たちは考えているでしょうか。 なぜこの時代に私たちは神様と置かれたのか、私たちはなぜこの世代に今いるのか。私たちは神様の栄光を表すときに、表すために、この世代に私たちは置かれました。まあ、自己中心的、この世代に私たちはよく見ることができます。私たちは本当に神様についていってるでしょうか。私たちはこの世を、この世界を導くことはできるでしょうか。主の霊が私たちの上にあります。この主の御心が私たちの世代、私たちすべてにこの成就しますように。これで今日のモーニングデボーションのメッセージを終わります。神様、私たちは自己中心でだったことを許してください。どうか私たちの人生に来て、どうか私を助けてください。どうか聖霊様、私たちを照らしてください。どうか私たちを助けてください。聖霊様、私たちの目を開いてください。私たちは自分を見ません。どうか、私たちはただあんたの助けだけを見ます。主よ、あんたが必要です。 神様感謝します。どうかあなたの御国が私たちの上に、そして神様の根拠の上に下りますように。すべてのスタッフの皆さん、そしてオンラインの皆さん、そしてスブラブスクールの皆さん、ジョシュア先生を通して今日詩式15章を読みました。私たちは自己中心的になってはいけないということを学びました。私たちは自分たちの興味のあることだけを考えてはなりません。で、今日、シモは、また、で、例えばだかよくわからないんですけども、シモがこの部門の、リーダーたちを変えたいと、このでそして部門のリーダーたちは言います。じゃあ、これらのミニストリーはどうなるのかと。そしたら、シモは言いました。あなたはすごい自己中心的な考え方しかしていないですよ。私たちは気をつけなければなりません。自己中心的なこの世代になってはいけません。そして、そうですね。わかりました。ブーマンのリーダーのこの部下って人なんですね。この部下たちをこの、CMO が動かそうとすると、部門のリーダーたち非常にこの心配をします。そして、私たちはこの自分たちの欲しい人だけをこの握っている。私たちはこの自己中心的な考えを変えなければなりません。オンラインの皆さん。もし誰かがあなたを他の場所へ移そうとしたら、あなたは、心配をしますか？今、神様の前で、悔やらていきましょう。どうか私たちを許してください。私たちはいつも自分のことしか考えていませんでした。このサムソンと、ユダの人々のように。サムソンは自分に与えられたイスラエルの民を救うっていうビジョンを知りませんでした。神様はこのサムソンを通してイスラエルを救いたかったのです。それユダ自身もそれを見ることはできませんでした。で、神様が私たちの目を開いてくださいますように。こう私たちの目の見えない目を開けてくださいますように。いつも私たちは自己中心的な考え方に陥ってしまいます。今あなたの前に来ます。私自身も、そして教会スタッフの皆さんも、バイブルスクールの、今私たちが見えてないことをあなたに今悔い改めます。私たちの興味のあることしか考えていませんでした。いつも私たちの目は、私の心は自分自身のことしか見ていません。何が自分にいいことだけだか。私たちはこの全体像を見ることができていません。あなたが何をしておられるかと。今も私もいつもあれが欲しい、これが欲しいと言っています。どうか私たちを許してください。許してください。どうか私たちの自己中心的な考えを許してください。非常に狭い考え方しか持ってなくて許してください。今私たちはあなたの心に近づいていきます。いつも自分のためだけを考えています。自分の興味のあることしか考えていません。他の人々の必要を考えていませんでした。この私たちの権者が何が欲しいのかも考えていませんでした。 私たちはこのような人々になりたくありません。このユダヤ族の人々のように私たちは自己中心的に考えに陥りたくはありません。この失敗してしまった失敗してしまったユダの人々、失敗してしまったダンの人々のように、神様はこの敵の手から救いたいと願っているのに、彼らはそれを知ることはできませんでした。今あなたの前に来ます。今あなたを見ます。私たちの心、そして考えを変えてください。どうか今私たちの目、考え、思いを変えてください。どうか私たちを助けてください。今あなたの前に来ます。どうか私たちを変えてください。どうか私たちを刈り込んでください。もっとあなたの似姿に変えられていきますように。私たちはあなたの中に勝利者となりたいです。私たちは失敗者とはなりたくありません。敗者とはなりたくありません。あなたの中にいつもいる、そしてあなたの、御心を成就していくことができますように。いつも私たちは自分の欲だけについていっていました。いつは全てはあなたです。あなたに、私たちは全く心を持ってあなたについていきたいです。あなたに感謝します。あなたを賛美します。私たちは弱いものです。今日は神様がサムソンの話を通して、このサムソンが自己中心的だったということを私たちに教えてくださいました。サムソンは自分のためだけに、ただ自分のやりたいことだけをやりました。神様がサムソンにこの彼の人生の中でしてほしいことを彼は一切考えませんでした。ただ復讐だけをしました。復讐だけをしていきました。しかし私たちの人生の中で、神様はこのサムソンを通して私たちに教えています。私たちはこの自分自身を見つめ直さないといけないこと。もし、人々が私たちを、私たちに、私たちがあまりしてほしくないことをしたとき、私たちはいつも復讐の心に駆られます。私たちはそうではないでしょうか。私たちは、私たちはいつも人に対して怒りを燃やしています。兄弟姉妹の皆さん、教会スタッフの皆さん、そしてバイブルスクールの生徒の皆さん、この時、今自分自身を見つめ直しましょう。私たちは誰かにを恨んでいないでしょうか。あんたの家族と口論してないでしょうか。それか、比較し合ってないでしょうか。人々があなたに何か間違いを犯したとき、 私たち、神様は私たちに復讐心を燃やしてほしいと思っていません。神様は私たちにこの許す心を知ってほしいのです。このサムソンをこの例えに挙げると、今私たちは新約聖書の中にあって、私たちは神様の子とされました。私たちは学ばなきゃいけません。許すこと。今兄弟姉妹の皆さん、今あなたの前に来てあなたに祈ります。何か誰かに対して恨んでいるなら、今神様の前に来て、今神様に差し出しましょう。どうか私たちに許す心を与えてください。なのでこの怒りをこのずっと持ち続けないように、私たちがこう憎んでいる人を見たとき、私たちはどうか私たちを助けてください。どうか許す心を与えてください。それに対してあなたに罪を犯すことがないように、私たちがサムソンのようにならないように、自己中心的でいつも復讐をしたいと、どうかそのような心、考え、思いを取り除いてください。どうか私たちの中の根を取り除いてください。どうか許す心を与えてください。それによって私たちがあなたの恵みの手を見ることができますように。20節で、サムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いたと。イスラエル自身もサムソンがこのイスラエルを救うために生まれたということを知りませんでしたわ。私たちは今コロナの中にあります。私たちはこのコロナの中で神様の栄光を表すためにこの時代に置かれました。神様は私たちにこの立ち上がってほしいと願っておられます。この神様の栄光を表すために。今、教会スタッフの皆さんのために祈りましょう。そして予言していきましょう。このメディアを通してでも、カインドネス部門のためにも、私たちはこのオンラインで伝道していきたいと願っています。この、2月20日からこの断食祈祷が始まります。今、手を挙げて彼らのために祈っていきましょう。リアン牧師先生のために、アンナ牧師先生のために祈っていきましょう。そして私たちが神様の用いられる器となることができますように。今この時あなたの栄光を表してください。私の祈りの時、祈っている時に神様は私に啓示を与えてくださいました。今、ここにいる皆さんに、聞きたいです。 この後あなたは何をしようとしていますか? What are you going to after? あなたはこう何をしようとしていますか? で、この、何についていきたいか。あなたたちは何点についていきたいかですね。どのようにして、この選択をしていくか、その判断をしていくか。このコロナの時代の中で。今、目を閉じましょう。聖霊様が聞いています。あなたは何について言っていますかと。今、このサムソンの人生を見ると、このダンの、この宿営を出た後、彼は何をしましたか?女の人、そして結婚、情欲、復讐、これらのものが彼の中にありました。この私たちの、この感情だけについていっています。サムソンは自分のしたいことだけをしていったのです。この、彼の必要だけを考えていました。このサムソンは自分に与えられたビジョンを知りませんでした。運命を知りませんでした。神様の御言葉を知らなかったからです。彼は自分の願いだけを追い求めていました。私たちはどうでしょうか?聖霊様は聞いています。あなたは何を求めているかと。今、あなたを、皆さんを、今、自分の心の底を探ってください。聖霊様が探ってくださいますように。今、神様に身を委ねましょう。主は、私たちのために犠牲になられたのです。犠牲になってくださいました。今、私たちの弱さを神様に差し出しましょう。イエス様の血潮があなたを覆いますように、そして聖霊様があなたを満たしますように。今、賛美をしましょう。あなたは立ち上がって神様についていくものとなりましょう。今、神様についていくものとなりたいと。神様についていくものとなりたい。今、あなたについていきたいと。神様についていくことができますように。今、歩きましょう。この予言的行動ですね。今、こう歩き回りましょう。神様についていくように。今、動いてください。今、神様についていきますと言いながら、今、歩きましょう。今、あなたについていきますと。主よ、今あなたについていきます。どうか聖霊様、私たちに恵みを与えてください。今私たちの弱さをあなたに差し出します。 今私の後に繰り返してください。天の父なる神様、今あなたについていくものとなります。あなたについていきます。今あなたに全て委ね、あなたについていきます。あなた、私はあなたについていきたいです。なぜならあなたは神様、私の神様だからです。あなたの、あなたの、たがして欲しくないことを私たちは欲しがりません。あなただけを求めます。今この世代、命の木を荒らします。この主イエス様とこのイエス様の心だけを荒らします。主に感謝します。イエス・キリスト御名によって。アメン。兄弟姉妹さんを祝福します。これで今日のモーニングデボーションを終わります。